瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、高橋ひろ子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は中馬街道をご紹介します。お話を伺いますのはいつものように瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。佐野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日私たちは瀬戸市白岩町に来ております。国道363号線白岩口のバス停近く、ここから中馬街道を歩いていくということなんですが、国道に沿って今、坂道の途中にいますが、ここからですね、愛知県と岐阜県の県境まで歩いていこうということなんですが、この道が中馬街道なんですね。
そうですね、一般的に中馬街道って言われてるんですけど、江戸時代のその村井図とかそういったものでは中馬街道という名前ではなくて、信州飯田街道ということで、長野県の飯田までですね、つながっている道というふうに捉えられています。中馬街道というのは宿場をですね、馬をつないでいる中馬という人たちが行き来した街道ということで、俗称なんですね。
中馬というのは真ん中の中と馬と書いて中馬ということで、私は場所か何かと思ってましたけど、
中継交易というか、そういう感じだと思いますね。
ここは名古屋から信州飯田まで。
そうですね、名古屋から信州飯田までですね、他にもですね、春日井市の方を通っていく下街道とかですね、中山道とかあるんですけど、それのこうサブの街道というかですね、いう形でここの瀬戸を通った信州飯田街道というのがあるんですね。
結構坂道があって山の中に進んでいく感じですかね。
実は今立っているところがですね、一番その信州飯田街道の中でもですね、3本の指に入るぐらいの難所のうちの実は一つでですね美濃の大場と尾張の坂瀬、薄い峠が泣けなよいよっていうのが中馬の孫歌が昔言われてたんですけど、そういったこう3本の指に入るぐらいですね、尾張の坂瀬っていうのは実はここの坂瀬、の地名なんですね。
そうなんだ、はい、薄い峠ってすごい峠っていうのはね、有名なとこですが、それに匹敵するぐらいってことですか。
薄い峠はもっと奥の方なので、実質はその美濃の大場戸というのと尾張の坂瀬というのが二大難所っていうところなんですけどね。
そうですか、本当にね、結構な坂道なんですが、行きましょうか。
行きましょう、はい、
山に入っていきます。涼しい、人一人がやっと歩けるような本当に坂道です。よいしょよいしょ。うっそうとした森の中を歩いていきますが、佐野さん、中馬街道って潮の道というふうに何かに出てましたよね。
海の方からは潮を持って山の方に行って、で山の方から山の幸をですね、行き来するっていう、そういう交易なんですけど、
本当に山の中に入ってきましたが、落ち葉がいっぱいで、腐葉土いっぱい、すごいぷよぷよの中を歩いていますが、この道結構右に行き左に行きで、カーブがすごいですね。ここ馬が行ったっていうことですか。
山というか森の方がかなり迫ってきてますけれど、昔はもうちょっと開かれたところだったんですけど、東海自然歩道が途中で交差しているので、そこから奥の方は割とこう自転車で行き来している人がいたりとかあるんですけど、
ずっと登ってきまして、今ちょっと大きな、道の方に出ましたね。看板があります。中馬古道。今私たちが通ってきたのは中馬古道、信濃白岩までは600メートルですよというふうに出てますね。いやー、もっと登ってきたような気がしますけどもさあ、こちらちょっと大きめの、道、こちらが
今東海自然歩道になってて、上畠川町に向かっている道ですね。昔はだから上畠川村とここの中馬街道を結んで、で反対側の白岩村に 山を降りていくっていう、そこのこう里の道、離道って言うんですけど、そこをまあ東海自然歩道として利用して見えるってことですかね、
はい、そうすると山としてはこれ一番上ぐらいまで来ましたか。
尾根の一番てっぺんはやっぱ県境なので、
あ、ま、あ、そうなんだ。
そう、そこまでゆるゆるゆるっと登っていくんですけど、
そうです。じゃあこの中馬街道のあの難所と言われるところは私たちは今通ったぞというところですね。
そうですね、終わってます。
終わってま す、はい、さあじゃあ今度は東海自然歩道の方で歩いていきましょう。東海自然歩道を歩いてきました。佐野さん、また分岐があります。右に行くと白岩バス停まで 0.4 キロ10分ぐらいで出てますね。
そうですね、あのここから右手の方に行くと白岩村の中心部に行くというところなんですけど、中馬街道の街道筋としてはまだ尾根の先を行きますので、はい、ここで分かれますね、
はい、私たちは左側に行きますということで、こちらは中馬古道というふうに看板が出ています。じゃあこちらに向かって行くわけですね。
そうですね、
こっちの道の方がなんか広いですね、
はい、そうなんですよ、元は広いんですよ。
あの、ね、じゃあ昔ながらの江戸時代のその中馬古道、さあまたこれからもうしばらくですね。
はい、そうですね。
中馬古道看板には柿の甘沢まで 1.9 キロというふうに出ています。歩いて40分ぐらい登ってきましたね。この中馬街道の右側のところ、ちょっと山に入ったところに地面からこの石、石柱でしょうか、これは何ですか。
石標でですね、用地の境の石碑なんですけど、明治当初にですね、宮内省の御料林と中馬街道街道との境目をまあ示した文なんですけど、あの2つ3つあの県境にあの確認されてるんですけど、この側面にですね、丸いあの切り込みがあって、その中にお団子が2つついてくっているので、宮内省 の、 あのマークなんですけど、で、まあ、ここから、はい、宮内省側の御料林の方は宮内省のお囃子だと、はい、でそこから、反対側の方は道だよっていうのを地境で、でこれから、西側のこっちの側面には、うん、白岩って書いてあって、反対側のこちらに片草って書いてあるね。
あ、そっか、こう四角の石柱がじゃあそれぞれのこの敷地の分岐のところになってるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、すごい。あ、右側見ると本当宮の字、あ、宮内省ってことになるんですね。
そうですね、江戸時代が終わって明治になって、あの明治の初めにそこでここの場所が、あの用地高いですよっていうのをこう示した石柱だと思いますね。
ということはもう150年近く前のものってことになりますか。
そうですね、
そうなんですね、
はい、
中馬街道をずっと歩いてきますと、広いところでは道幅3メートルぐらいはありますでしょうかね、うん、そして平坦な綺麗なあの景色のいいところもありました。で一番の、尾根のてっぱんのところから最後は下り坂で、あ、今車の音が聞こえますね。ちょうど国道の363号線沿いまで来ました。上から国道を眺めているというところですが、ここは、もう瀬戸とそれから土岐、愛知県と、岐阜県の県境の場所までゴール地点にやってきました。佐野さん、
まあ、中馬街道はまだ続いてるんですけど、あの当面こう残ってるところはここで一区切りですね。
中馬街道がどのように続いているんですか。
あ、そうですね、あのこの363号線の反対側に同じようにまだ道が続いててですね、それから時の方に向かってあのまだこういうの道が続いてるんですね。
じゃあこの363が中馬街道もあの寸断したというか新しくできたからっていう。
そうですね、部分的に寸断したり時の方で合わさったりとかしてます。
瀬戸町ラジオ、瀬戸町再発見、瀬戸の魅力、今回は中馬街道をご紹介しました。高橋ひろ子でした。